1番、6月10日に第2回区議会定例会で前川区長が所信を表明。心豊かに生活を楽しめる街に。はじめに、元日の能登半島地震の発生から5ヶ月余りが経ちました。今なお多くの方々が日常生活を取り戻せずにいます。一日も早く平穏な暮らしに戻れるよう心から願うとともに、引き続き支援に取り組んでいきます。区は攻めの防災を加速しています。密集事業を実施している桜台東部地区では、3月に防災道路1号線の現況測量に着手しました。ぬくい富士見台地区では、主要生活道路1号線沿道の用地の一部と、富士見台駅北側の広場用地を取得しています。4月から両地区に加え、防災まちづくり推進地区の旧耐震住宅に対する助成を拡充し、5月には全戸に周知チラシをポスティングしました。また、区内全域を対象に、いわゆる2000年新耐震基準を満たさない住宅の助成制度を創設しました。5月末時点で簡易耐震診断の受付件数は昨年度年間実績の2倍を超えるなど、住宅の安全性への区民の関心は高まっています。訓練でできないことは本番でもできません。実践的な訓練を積み重ねて、いざという時に備えます。3月にスタンドパイプなどを使って初期消火を体験できる街角防災訓練車を導入しました。5月末までの2ヶ月間に各地域の訓練ですでに27回活用されています。今月、区立施設やコンビニなどへの消火用スタンドパイプの設置を開始します。平時からの備えも必要です。来月から携帯トイレ、アレルギー対応食、航空ケア用品など生活必需品の備蓄を順次増やすとともに、備蓄倉庫を新たに高松と石神井台の2カ所で整備します。1月に着手した避難行動要支援者の個別避難計画は、5月末までに要支援者およそ3万2000人のうち8244人が作成しました。引き続き、関係者のご協力をいただきながら作成を進めていきます。4月には台湾東部で大規模な地震が発生し、防災意識はさらに高まっています。私は区民の生命と財産を守る基礎的自治体の長として、区民の皆様と力を合わせ、攻めの防災の先頭に立って取り組んでいく決意です。子育て施策、保育サービスの拡充、区独自の幼保一元化施設、練馬子ども園の創設、待機児童ゼロ作戦の展開などにより、10年間で全国トップクラスとなる9200人以上の保育定員増を実現し、4年連続で保育所待機児童ゼロを達成しました。区立直営保育園30園で、おむつに続き、エプロンのサブスクを開始しました。私立園等でも90円以上でサブスクを導入しています。引き続き、保護者の負担軽減と利便性向上に取り組んでいきます。全国初となった LINE を活用した保活支援サービスや電子母子手帳アプリに続き、4月には、練馬子育て応援アプリの提供を開始しました。これにより、妊娠出産から子育て期に至るサービスについて、ICT による情報取得と利用手続きが可能になりました。学童クラブ待機児童対策。4月に区立小学校7校で練りっこクラブを開設し、8年間で学童クラブの定員は2300人以上拡大しました。区独自の待機児童対策、練りっこプラスは34校で実施しています。 特別支援学級のある小学校の練りっ子学童クラブでは、障害児受け入れ枠を拡大しました。保護者の利便性を向上するため、今月電子連絡帳アプリを導入し、欠席早退などをスマホ等で連絡できるようにしました。秋には来年度の入会申請がオンラインで可能になります。来年度は全校実施に向け3校で練りっ子クラブを開設します。本定例会に練馬区練りっ子クラブ条例及び練馬区立学童クラブ条例の改正案を提出しています。福祉健康施策、高齢者障害者施策、社会全体の高齢化に伴い、一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加、障害者の高齢化と重度化、医療的ケアが必要な障害者の増加が見込まれています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう取り組みを進めます。本年3月、順天堂大学医学部附属練馬病院と認知症施策等の連携に関する協定を締結しました。区が練馬区医師会と連携して実施している物忘れ検診で、さらに詳しい検査や診断が必要とされた方の受診を、順天堂練馬病院が積極的に受け入れることとしました。土地型経費老人ホームが今月1日に1施設、8月には看護小規模多機能型居宅介護施設が1施設開設します。すでにいずれも施設数は都内最多となっています。医療的ケアが必要な障害者の通所定員をリーブズ練馬高野台で段階的に3名、心身障害者福祉センターで改修が終わる8年度に2名拡大します。熱中症対策。近年、熱中症による救急搬送者数、死亡者数は高い水準で推移しています。4月には熱中症特別警戒アラートの運用も開始され、熱中症対策は重要な課題となっています。すでに練馬情報メールによる熱中症警戒アラートの配信開始など、予防行動への働きかけを強化しています。高齢者や障害者向けに、それぞれの家庭における熱中症の危険を知らせるため、緊急通報システムの入れ替えを進めるとともに、基礎疾患がある方などリスクの高い方には、個別訪問等により呼びかけを行います。今月1日、88カ所の区立施設及び66カ所の薬局をクーリングスポットに指定しました。生活困窮世帯へのエアコン設置補助事業は助成額を増額し、区立小中学校、幼稚園、保育園等子どもが利用する施設には、気化式冷風機やスポットクーラー、熱中症指数計などを導入します。また、学校安全安心ボランティアなどが空調服等を使用できるようにしました。まちづくり環境施策、西武新宿線の連続立体交差事業。西武新宿線の連続立体交差事業、都市計画道路補助230号線及び武蔵関駅交通広場は事業認可を取得しました。今後、用地保証説明会を行い、用地取得に取り組みます。今月末には、補助230号線の事業概要用地保証説明会を開催します。引き続き、都、鉄道事業者、沿線区市と連携して整備を進めます。鉄道駅のバリアフリー。先月、西武鉄道はバリアフリーの整備計画を公表しました。すでに着手している5駅のうち、年度内に石神公園駅と練馬高野台駅でホームドアが稼働します。また、整備に向けた検討を進める駅として、 大泉学園駅が新たに選定されました。引き続き、西武鉄道と連携して、駅の安全性向上に取り組みます。地域公共交通計画の策定着手。令和8年度の地域公共交通計画の策定に向け、法に基づく協議会を設置しました。南大泉地域で予定しているデマンド交通の実証実験を具体化するため、地域の方々と勉強会を開始します。公園トイレのリニューアル。昨年度、平成つつじ公園のトイレデザインとアイデアを区内の小中学生から募集しました。この夏には広く区民から意見を募集します。いただいたアイデアやご意見を活かして設計を進め、平成つつじ公園の全面改修に合わせて来年度リニューアルを行います。区は近く練馬区のイメージアップを目指す公園トイレリニューアル方針をお示しします。平成つつじ公園のトイレはそのリーディングプロジェクトとして位置づける予定です。緑を育むムーブメントの輪。緑を育むムーブメントの輪を広げていきます。憩いの森等で行われる自然観察会などをスタンプラリーでつなぐ練馬の森子どもフェスタを開催します。緑を育む基金に緑の区民活動応援プロジェクトを創設し、区民管理団体による樹木剪定や草刈りの取り組みを支援していきます。経済文化施策。スタジオツアー東京開業1周年。アジア初となるハリーポッタースタジオツアー東京がオープンして1周年を迎え、本日アニバーサリーイベントが行われます。地元商店会からは、国内に加えインバウンドの観光客が増え、売り上げも伸びているといった声が寄せられており、飲食業を中心に賑わいを見せています。また、民間調査会社が2月末に発表した住みたい街ランキングでは、練馬区が大幅に順位を上げました。災害に対する安心感、地域での顔見知りや知り合いのできやすさに加え、スタジオツアー東京の開業がその理由として挙げられています。区では開業1周年に合わせて16日に練馬城址公園入り口スペースで地元商店会や西武鉄道等と連携したイベントを開催します。個展の魅力を PR するほか、デジタルスタンプラリー、練りこれ認定店舗による物販などを実施します。練馬文化センターのリニューアルオープン。練馬文化センターが5月1日にリニューアルオープンしました。音響設備の更新、ホール座席幅の拡張に加え、難聴者を支援するヒアリングループを全席に導入するなど、バリアフリー機能を充実しました。リニューアルオープンを記念し、5月26日には人間国宝の野村万作氏、万歳氏、祐樹氏の親子3代による狂言公演を、6月1日には松尾陽子氏の指揮、大谷康子氏、前橋定子氏のバイオリン演奏によるガラコンサートを開催し、多くの方に楽しんでいただきました。終わりに、私は大学を出て進路に迷った末に、当時の美濃部都政に惹かれ、日本の社会福祉行政を良くしようと理想を抱いて東京都に入り、希望通り最初の10年間は福祉の現場で働きました。うち6年半が児童福祉でした。若く多感な私は、多摩地区や近県の児童養護施設を訪ねては泊まり込み、子供たちと遊びました。幼い子供たちが若い私に群がって離れない。親の愛情に飢えた子供たちがいじらしくて愛おしくて、この子たちのために自分ができることはすべてやろうと心に誓いました。私に抱きついてきたたくさんのか細い体と手足の感触を忘れたことはありません。 福祉局では日本で初めての里親制度の創設、児童相談所の増設と運営の改革、養護施設への家庭的な処遇の導入など、微力ながら力を尽くしました。この体験から確信しています。すべての子供には無条件で絶対の愛情が不可欠であり、虐待などトラウマを抱えた子供には、これに加えて客観的で専門的なケアが必要なのです。この両者を同じ行政主体で担うことはできません。前者は住民に身近な区がふさわしく、後者は広域自治体である都が適している。この信念が揺らいだことはありません。10年前区長に就任した当時、区立児童相談所を設置することが23区の一致した方針となっていました。その理由は、区の方が住民に身近な自治体だからというだけでした。私は自分の信念に基づき、練馬区の児相設置方針を変更し、ただ一区、区の子ども家庭支援センターと都の児童相談所との連携強化へと舵を切りました。専門職員の相互派遣に始まり、令和2年には、特区共同の練馬区虐待対応拠点を設置しました。虐待対応拠点は他の3区でも設置され、区児相の設置から特区の連携強化へと方針を転換する区も増えています。今月1日、都立練馬児童相談所が区の子ども家庭支援センターと同一施設内に開設されました。東京都の方針が明確に示され、東京の児童相談所行政が大きな節目を迎えただけでなく、東京都と特別区の自治の歴史を前に進めるものとなった、そう考えています。しかし、現状を見ると多数の区立児相と都立児相が並存しています。児童福祉士の育成と交流、施設入所の調整など、広域的な調整機能、専門機能の構築に、都と区が協力して取り組むことが求められています。家庭の崩壊や虐待などで児相の対象となる子どもたちは、最も不幸な存在です。こうした子どもたち一人一人の幸せを実現することは、特別区と都の重要な共同の責務です。都立練馬児童相談所と力を合わせ全力を尽くしていきます。区長就任以来、参加と共同を区政運営の根幹に据え、理想の自治体行政を目指して懸命に取り組み、全国自治体を先導する多数の政策、練馬区モデルを実現してきました。福祉医療、都市インフラの充実等、これまでの取り組みを着実に継続発展させながら、その上に立って、心豊かに生活を楽しめるよう、緑、文化、スポーツなどの施策にさらに力を入れ、グランドデザイン構想で示す練馬区の目指すべき将来像を実現したい、全力で取り組む決意です。引き続き区議会の皆様、区民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。1番、心豊かに生活を楽しめる街にでした。